テサロニケの信徒への手紙1、4章の13節から18節をご一緒にお聞きしました。でこの4章の13節から、5章の11節まで今日と来週の日曜日に聞こうとしています箇所は、主の日を待ち望むキリスト者の生活について語られている箇所です。で特にその前半にあたる箇所を今日はご一緒に聞きましたけれども、ここでは主の日より前に召された兄弟たちについて、主の日が来るより前に召された兄弟たちについて焦点が当てられて、再臨を待つ私たちキリスト者の生活が語られているところです。13節をもう一度読みします。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。でパウロがよく使います兄弟たちという呼びかけでこの箇所も始まっています。すでに眠りについた人たちというのは先に召された人たちのことです。一般的に、召された人、亡くなられた人を指すのではなくて、教会の人たちのことを指しています。死を迎えた人たちは眠りについた人だというパウロの信仰が表されています。でキリスト者は確かに死を迎えますが、それは終わりの日、主の再臨の日に朽ちない体、栄光の霊の体によみがえらされるまで死の状態に置かれて眠っているということです。決して永遠の眠りについているわけではありません。主の再臨の日まで主と結ばれながらお墓の中に休むのです。でこのすでに眠りについた人たちについて、テサロニケ教会が非常に大きな不安と悲しみの中にあったというのが今日の箇所の背景にあります。希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないためにというふうにありますので、逆に言うと主にある希望を持つことなく失望に心を支配されている人たちがいた、教会の中に非常に悲しむ人たちがいた、失望にあふれているそういう人がいたということです。でそれはどういう不安と悲しみであったかというと、終わりの日、再臨の日に際してそれ以前に召された兄弟たちは一体どうなってしまうのか、救われることがないんじゃないかというそういう不安と悲しみでした。でテサロニケ教会を訪問したテモテがパウロのところに帰ってきまして、そして教会の人々の信仰についてこの課題があるということをおそらくパウロに報告したのだというふうに思います。私たちの身近にも先に召された兄弟がいます。そしてこれからも主にあって召される兄弟があり、私たち一人一人もいずれは召されることになるでしょう。死を前にして途方に暮れたり失望したり悲しむということが避けられないと思います。けれどもパウロはここで戒めています。希望を持たない他の人々のように嘆き悲しむことがないように、あなた方には全く希望がないのか、まるで主にある希望がないようなあり方はあなたの本当の生き方なのか、パウロはテサロニケ教会をそして私たちを厳しくも、温かくしかし確かな希望を示しながら励ましてくれています。でテサロニケ教会という教会は再臨の信仰というのを非常に明確に持っている群れでした。少し前の箇所になりますけれども、同じテサロニケの信徒への手紙1の1章の10節のところには、1章の10節が、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかをという言葉がありまして、教会が生き生きとした再臨信仰希望に 生きていたということが示されています。巫女が天から来られるのを待ち望むようになっているテサロニケ教会の人たちはということです。私たちの救い主がもう一度この地を訪れてくださり、歴史を完成させてくださると、主にある者たちは主にますます結ばれて朽ちることのない体に復活させられる、この信仰がテサロニケ教会の、また最初の教会の信仰です。私たちの教会もこうした終末の教えについて、パウロやテサロニケ教会のような信仰をもう一度思い起こさせられるようでありたいというふうに思います。そういう信仰に立っていたにもかかわらず、テサロニケ教会の人たちは不安と悲しみを抱きました。それは具体的に4章の14節に示されています。4章の14節です。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。教会の人たちが、底なし沼のような失望の淵に立たされて沈みそうになっている中で、パウロが明快な筋道を示している場所です。でそれはイエスが死んで復活されたと私たちは信じていますという信仰告白の言葉です。で最初の教会の中にこういう信仰告白の言葉が確立されてきている、そういう時期の言葉ですが、最初の教会の人たちっていうのは、さまざまな戦いの中で自分たちは何を信じているのか、それを明確にするため、確立するために多くの努力を重ねてきました。そうして徐々に固められてきて成立したのが信仰告白、信条というふうに言われるものです。で私たちも告白をし続けている使徒信条もその一つです。使徒信条の中で私たちは、主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえりというふうに告白します。イエス様が死なれて復活なさった信仰の筋道をそこに見出すようにと、この14節ではパウロが呼びかけています。でパウロという人は同じ信仰を他のところでも伝えているんですが、コリントの信徒への手紙2の4章の14節を読みします。新約聖書の329ページです。他にもたくさんの箇所でパウロは復活の信仰を伝えようとしているんですけれども、コリントの信徒への手紙2、4章の14節です。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。テサロニケ教会を含む最初の教会の人たちの大きな課題の一つは、主の再臨の遅延っていうことでした。で教会の人たちは私たちよりずっと激しく、再臨は今すぐにでもやってくるんだという切迫した感覚の中を生きていました。ところがですから、こう私たちがこう2000年の時を経て今まだ再臨の日を待っているのとはちょっと違っていて、もうすぐにでもイエス・キリストが来られるんだという感覚の中を生きていたので、つまり自分たちが生きている間に主が来られるんだ、その日を待つんだという、信仰を生きていたので、その再臨の日がまだ来ていないのに召される人がいるということに非常に大きな動揺を感じていたわけです。で教会の信仰が大いに揺さぶられることになったというわけです。でそれに対してパウロが、主は死んで復活された、でそれゆえに私たちも復活させられる、私たちもそうだし 先に召された兄弟もそうなんだというふうに語ります。そしてテサロニケの信徒への手紙1、4章の15節のところでは、主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありませんという言葉を語っていきます。再臨が遅れている、主がまだ来ておられないっていう、そういう焦りのような不安の中にいる教会の人たちに対してパウロが、主の再臨がいつなのか、それは私たちにはわからないことなんだけれども、それ以前に召された兄弟が先に復活の恵みに預かり、その後に地上の生を生きている人々が続くんだと。だから先に召された兄弟と再臨の日に生存している兄弟は同じ光栄に預かることができる。すべて主にある兄弟は再臨の日に救いに入れられる。そういうふうに今語りかけたわけです。教会の中にある悲しみと不安と失望の傷に手当てをするようなパウロの言葉です。で、16節と17節には再臨の際に具体的に信仰者の身に起こることが告げられていきます。16節です。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下っておられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。で、ここに合図の号令とか大天使の声とか神のラッパというふうな言葉が使われています。十字架の死と、そして葬りと復活と昇天を経た主イエス・キリストが天から下ってこられる前にこのような合図があるんだということを言っているわけです。で、これを文字通り受け取るべきか、象徴的な言葉として読むべきか、意見が分かれていますし、それに何て言うんでしょうか、決着をつけることはできないんですけれども、この箇所から、栄光に輝くキリスト、主キリストが神様の権威と力を持って厳かな中にやってこられるというメッセージを受け取ることはできるというふうに思います。私たちの地上とそして天というのは深く隔てられていますけれども、主ご自身が遥かな高みから地上の私たちのもとへと下ってこられます。神様と人が直接つながる救いの出来事が起こるという、そういう約束です。で、復活の体に預かる順序は、まず再臨の前に召された人たち、そしてその後に地上に生き残っている人たちというふうに続きます。そして引き上げられて主と出会い、主と共にいることになるというふうに語られています。つまり再臨の日に生きているとしても、私を迎えているとしても、区別なく信仰者として主キリストとの交わりに生かされるという約束がここに語られています。地上を生きる教会は生と死の境というのを取り払われた、こうした希望を語ることができる、そういう群れです。私たちは死で全てを失う、何もかもを失うわけではなくて、終わりの日までの眠りを過ぎて慰めに満ちた希望を聞き続けることを許されています。私の祖母がクリスチャンではなくて、召された時に、私の母がキリスト者というのは復活の望みを与えられているのであるが、おばあちゃんは信仰を持たないで 先に召されたと。しかしその終わりの日に復活させていただけるかどうかは私たちには分からないことなんだけれども、私たちはおばあちゃんが、復活させていただけるように祈ることは許されているんだということを教えてくれたことがあって、それは私が小学校2年生の時だったんですけれども、その時私自身がその復活の信仰っていうものをきちんとというかはっきり明確に持っていったわけではないというふうに記憶しているんですけれども、その、その復活させられる希望ということ、そして祖母のために祈ることを許されているっていう言葉を非常に印象深く覚えています。すべての人にこの救い、生きている時も死ぬ時も私たちの唯一の慰めである主と共にあるという救いを、伝えるように示されています。17節の終わりのところにはいつまでも主と共にいるという御言葉が示されて慰めが語られています。私たちは先にこの救いと慰めを知らされた群れとして多くの方たちにそれを伝える使命も与えられています。で、今日の箇所の最後の18節を読みします。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。私たちはこの御言葉によって互いに励まし合うように。この夕べも私たちは説教者であり牧会者であるパウロの慰めの御言葉を聞いています。私たちそれぞれにはどうにもならない現実がある中で、パウロが語る言葉は生きているにしても死を迎えるにしても主にあるものは終わりの日を待つのであり、その日には復活の体、霊の体、朽ちない体を与えられていつまでも主と共にある救いに預かる、そういうものです。この信仰をヨヨの教会と共に生き、すべての人にこの復活の信仰を伝えるものとされて主の日を待ちつつ歩みたいと願います。お祈りをしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、この夕べ共に礼拝を捧げすることをお許しくださり感謝いたします。教会学校の礼拝、主日礼拝、また役員会と続き、今またこの夕べに共に礼拝を捧げることをお許しくださって、大変嬉しく感謝いたします。またパウロの言葉を通して神様が再臨の日が必ず来る約束を私たちに与えてくださっていることを聞きました。私たちは主の前に、また罪の前に無力なものですが、主イエス・キリストが十字架の死を遂げられ、また復活され終わりの日においでくださる、そのような希望を教えられています。先に召された兄弟も、また私たちも主と共にある幸いへと招かれていますことを感謝いたします。どうか希望を持たない人々のようにではなく、主にある希望を持ちつつ生きるものとさせてください。終わりの日を待つ信仰を再び新たにさせていただけますようにお願いいたします。教会に連なる兄弟姉妹方、すべての人たちを御手のうちに置いてくださり、新しい習慣の意味を導いてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。